高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通事故に関係して運転行動というところをちょっと話をしてみたいと思います。運転時の状況の話をしてみたいと思います。皆さんは睡眠時無呼吸症候群というのは ご存知でしょうか。睡眠時無呼吸症候群、眠っている間に呼吸が、一時的にですけれども止まったり、そしてまた再開したりする、こういう状態が繰り返されるんですね。眠りがその時浅くなります。ごくごく稀に起こるという程度の場合には、症候群とは言わないんですが、一般には診断の基準としてはそういう停止状況、呼吸停止状況が1時間に15回以上起こるか、それとも5回以上起こって、かつ日中の眠気とか夜間の寝不足などの自覚症状があるという場合には5回以上でも無呼吸症候群にあたるというふうに言われると、こういうふうにされています。さて、この睡眠時無呼吸症候群に自分はかかっている、なっているというふうに、どのくらいのドライバーが思っているだろうかということを最近警察庁が調査をして、分かったことがあるようです。で、それはドライバーの15人のうち14人は自覚症状を感じていないということです。つまり大半が自覚症状がないということです。居眠り運転をする人がみんなこの症候群というわけではないので、そこに一種病的な傾向があるということになるかというと、自分はそうではないと思っている。しかしその中のかなりの人は実はこの症候群の患者であるということなんですね。これは随分怖いことですね。重大なことです。無呼吸症候群は運転免許の例えば停止とかですね、それから取り消しの理由になります。しかしあなたはどうなんだと聞かれたときに、自分はそうだと思うという人がとても少ないということになりますから、それをきちんと診察しなければいけない、あるいは検査を受けなければいけないということになりますね。更新のときにその場で検査をしたりしてくれませんから、これはよほどその問題意識持たないと弾かれるんでしょうか、把握されないことになってしまう。実際に自覚症状があるっていうふうに自分自身で思ってる人はやっぱり居眠り運転をしたことがある人というのはかなり多いようですが、自覚がない人で起こるということになると、なかなかこれは問題が大きいことになります。どう大きくなるかと言いますと、実際に事故が起こった時に居眠り状態でいた、その居眠り状態というのは避けることが実はできない状態だったんだということになると、責任がないということにならないかという論議が出てくるからです。本人が努力すればその結果を回避することができるという状態でなければ責任は取らされないというのが刑事責任の基本原則なんですね。自分は睡眠時無呼吸症候群の患者であるという自覚があって、で実際居眠りをしたことが随分あって、でその時もその兆候を感じていたというようなところであれば、だったらあなたは止まってなくちゃいけなかったでしょうという議論が出てくるんだけれども、全然その自覚がないと。しかし実は客観的にというんでしょうか、実際現実の問題としてはその人は患者であるというような人たちがたくさんいるということになると、これどうするのかという問題が出てくるでしょう。そういう論議に実はこの調査結果は問題を提起したことになっていると思います。無呼吸症候群であるということが交通事故の責任を認めないことに直ちにつながる、直結するということはそれはないと私も思いますけれども、そういう問題意識というんでしょうか、問題意識を持ってみないとそう簡単に 責任を追及できない場合も出てくるんだということになろうかと思います。どういう機会にその一人一人のドライバーにそういう傾向があるか、患者であるかということを知ることができるか、責任あるさまざまな立場の人たちはこの問題を真剣に捉えなければいけない、そういうふうに思います。今日はそこまでにしましょう。